神様、あなたがお作りになったこの世界は神様の甚だよくできたという祝福の声に包まれています。あなたが格別の愛を持って太陽を昇らせ、雨を降らせ、私たちが生きるために必要なものをすべて準備をしてくださいました。私たちがさまざまな人と出会い、神様を信じ、今日こうして神様のお見舞いにいることもまた神様からの格別な愛の贈り物です。私たちは神様、あなたの大きな善意の中で今日も命を与えられて、生かされて、今日の日の歩みを進んでいます。ですからどうぞ神様、あなたのその愛に私たちが今応えることができますように。神様、あなたの愛は主イエス・キリストによって最もはっきりと表されました。キリストが私たちに示してくださった愛は、こんなにも善意と愛に満ちたあなたを裏切り、あなたを罵りないがしろにする、そのような私たちになお向けてくださる神様の慈しみに満ちた愛を、キリストは私たちにはっきりと見せてくださいました。ご自分が十字架にかかることによって、私たちへの変わらない神様の深い憐れみを、愛を、慈しみを私たちに見せてくださったのです。神様、どうぞ今私たちがその主イエス・キリストのお言葉に静かに耳を傾けることができますように、私たちの心を覆い尽くすような思い煩いや暗闇の中で生まれるような、私たちの心の中に響く声がすべて今沈黙しますように。神様、どうぞ今私たちはキリストの語りかけてくださる福音の言葉に聞きますから、あなた様ご自身が私たちに語りかけてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ヨハネによる福音書第12章27節から36節までを朗読いたします。新約聖書の192ページです。ヨハネによる福音書第12章27節から36節まで。ヨハネによる福音書第12章27節から36節まで。今朝私たちに語りかける主イエスキリストの言葉を聞きください。今私は心騒ぐ、何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。 しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちが天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くか、行くのかを知らない、行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。今日は2021年の6月6日です。今日この日は相模の教会の歴史にいつまでも残されるべき新しい一日、そういう一日が今日また再び刻まれる。一人の仲間が今日ここで洗礼をお受けになる。今朝私たちに与えられている主イエス様の言葉、聖書の言葉で言えば、光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。このキリストの言葉に応えて光を信じ、光の子として歩み始める一人の新しい兄弟が生まれる。それが今日のこの6月6日の礼拝です。皆さんは光の子として新しい兄弟が誕生するという主イエスキリストの救いの出来事の証人としてこの時に立ち会っておられます。相模の教会の歴史にいつまでも残されるべき一日と申しました。しかしただただこの教会の年表に今日の日が記録をされるというだけではありません。今日ここで行われる出来事は神様の歴史の中でいつまでも記録され、また覚えられる、そういう一日であるはずです。私たちはやがてここにいる全員が死ぬことになります。今日のことを覚えている人がもう一人もいないという日もやがてはやってくる。しかし神様はたとえ私たちが100年ぐらい経ってここにいる人が全員死んだ後にも 今日の日のことを覚えていてくださいます。100年どころではない、何万年経ったって永遠に神様は今日ここで行われることを覚えていてください。私たちはそのことを信じて今この礼拝を捧げています。光の子として神様の前に私たちは生きる。イエスは言われた、光は今しばらくあなた方の間にある、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのか知らない、どこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。暗闇が覆っているようなこの世界の中で、あなたたちは光だ、光の子だと主イエス様は言われるのです。昨日夜にホタルを見に行きました。すぐ近くにホタルがいるところがあるんですけれども、真っ暗な夜の闇の中でホタルが光っている。あ、こうやって光の子として私たちは生きていくんだ、そういうふうに思います。もううっかりすると暗闇の方がもう圧倒的に大きくて、闇に覆われて闇の方が勝ってるんじゃないか。でもそうじゃない。主イエス様が言われるのです。光の子、あなたたちは光の子だ、あなたも光の子だ、光の子として歩んでいきなさい。この福音書では断るごとに光のイメージで主イエスキリストのことを私たちに描いて見せてくれていました。もう冒頭一番最初のところからそうでした。第1章のところにこんな風に書いてある言葉があります。光は暗闇の中で輝いている。この光っていうのは主イエス様のことでしょう。光は暗闇の中で輝いている。暗闇の中ですから、今の昼間みたいなはっきりとした光の中っていうのではなくて、もう圧倒的に見えるような暗闇の中にしかし光がある、光はそこで輝いていると言います。さらに続けて聖書は言います。暗闇は光を理解しなかった、暗闇は光を理解しなかった。暗闇の中で輝いている光をその暗闇は理解することがなかった。暗闇や光を理解しなかったっていう、この理解しなかったっていう言葉ですけれども、聖書がもともと書かれたギリシャ語の聖書を調べてみると、この理解しなかったっていう言葉は、今日私たちが読んでいるイエス様の言葉の中で、光は今しばらくあなた方の間にあり、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさいってイエス様がおっしゃった時の、暗闇に追いつかれないようにっていう、この追いつくっていう言葉が、暗闇や光を理解しなかったっていうのを理解するっていう言葉と全く同じ言葉が使われています。暗闇や光を理解しなかったっていうのは、暗闇や光に追いつかなかったって言い換えてもいい。もともとの意味は捕まえるとか捉えるって意味です。追いつくっていうのはそっちのイメージがむしろ強い言葉ですね。暗闇や光を捉えることができなかった、暗闇には光を捕まえてしまうことはできなかったんだ。あなた方も暗闇追いつかれないように、暗闇に捕まってしまうことがないように、光のあるうちに光の中を歩きなさいと主イエスは私たちに言われるのです。どんなに闇が濃くても、どんなに暗闇が強い、 もう私たちは暗闇の中にとらわれているって思ったとしても、暗闇は光に勝てないの。暗闇は光を捉える、捕まえてしまうことができないの。その光の中をあなた方は歩きなさいとイエスもおっしゃいます。もう私たちは本当にしばしば勘違いします。もうこの闇の中で光はかき消されてしまった、結局暗闇の方が強いというふうに私たちは本当にしばしば勘違いをしてしまいます。左近トムっていう牧師がおられるんですけれども、トムってちょっと変わった名前ですけれども、豊かっていうふうに書いてトムっていうふうに読むお名前だそうです。左近トム先生、国際人に育てようとご両親はお考えになったんでしょうね。左近トム先生っていう方がおられて、その先生はアメリカで旧約聖書の研究をしてこられたっていう方なんですけれども、以前その先生の講演を聞いたことがあります。でこの左近先生という方は旧約聖書の中でも特に愛歌という旧約聖書の一冊一巻を専門に研究をしてこられた。愛歌、悲しみの歌と書いて愛歌、悲しみの歌愛歌という名前の通りに、この愛歌というところには戦争に負けてもう国がめちゃくちゃのぐちゃぐちゃになってしまったっていうところでの、国もそうですし生活も本当にめちゃくちゃになってしまったっていう本当に悲惨な状況の中での嘆きの祈りが、ただただひたすらそこに書かれているっていうのが愛歌という旧約聖書に収められている書物です。でこの左近先生という方は、愛歌っていうものを研究をしてこられた、その愛歌の話をしてくださったっていうことを聞いたことがあります。その愛歌の話をしながら嘆くっていうことを取り戻そう、私たちは嘆きをごまかしてしまわないでちゃんと嘆こうっていうようなことをお話をしておられました。左近先生は東日本大震災の後にも被災地に行って、たくさんの人のお話を聞いて嘆きの言葉を本当にたくさん伺ったそうなんです。私はこのただ単にこの聖書の文章を字を細かくこう研究をしていくっていうことではなくて、実際にその場で嘆いている人の言葉に耳を傾けながらその聖書を読んでいくというのは本当にこう牧師らしい聖書の読み方だなというふうに思いました。でその嘆きというお話を左近先生がしてくださっていたときに、それを一緒に聞いていたある牧師がこんな話をしてくださったんですけれども、1989年に天安門事件をありました。数日前にその32周年覚えるというニュースが流れていました。天安門事件の時、東ドイツの教会で起こったこと、東ドイツっていうのももうこの1年か2年後に崩壊してしまうっていうのは本当に不安定な状況の中にあったんだと思うんですけれども、その当時の東ドイツのキリスト教会、天安門事件のニュースを聞いた時に彼らは何をしていたのかっていうと、教会堂に集まってただただ嘆き悲しむためだけの集会をしていたっていう話をしてくださったんです。神様どうしてですか、なぜこんなことが起こるんでしょうか、みんなが集まって涙を流す、それのそのためだけに彼らはそこに集まっていた。この天安門事件が89年にあって、今週この1週間でニュースになっていてとても印象深かったのは、それから2年後になりますけれども雲仙普賢岳の大規模火砕流から30年というニュースもこの1週間で流されていました。1991年で私まだ子供でしたから、なんかそういう大規模火砕流っていうニュースがあったことはうっすらと覚えていますけれども、どういう事故だったのかっていうことはほぼ知らなかったのを今年ニュースに触れて、そんなことがあったのか知りました。地元では、まさに嘆きが今でも続いている、嘆いている、そういうニュースを見ながら、今回のその左近先生のことにちょっと私を思い出しながら 今の例えばコロナのこと一つを取ってみても、私たちキリスト教会は嘆くための場所として生きれたのか、それは神様からの一つの問いだなというふうに思いました。で、佐久間先生こんなことをおっしゃっていたんです。その講演の中で、私たちには受難週の土曜日のような時があるんじゃないか、受難週の土曜日のような時があるんじゃないか。受難週っていうのは主イエスが十字架にかけられた最後の1週間、その週の金曜日にイエスも十字架にかけられた。土曜日っていうのはその翌日です。イエス様はもう十字架にかけられて死んでしまった。3日目の日曜日に復活をしたということを私たちは知っていますけれども、もう最初弟子たちは明日復活するなんてことは夢にも思っていない、絶望の中にいた。イエス様はもう死んでしまった、神様の顔が見えない、祈ってももう無駄だ。私たちにはそういう受難週の土曜日のような時があるんじゃないか。もう本当にただただ嘆くしかない、涙を流すしかない、嘆きの中で神様は見えなくなってしまうようなことが私たちに起こるんじゃないか。そうなると私たちは問うんです。光は闇の中に消えてしまったんじゃないだろうか。結局暗闇の方が勝っているんじゃないか。この世界、現実は、実際のところは、私のこの身に降りかかっているこの現実は、やっぱり闇の方が光よりも強かったということなんじゃないか。イエス様はこういうふうに言いました。35節のところで、光は今しばらくあなた方の間にある、この光はいつまでもなくならないという言い方はイエス様はなさらなかったんです。光は今しばらくあなた方の間にある、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。今しばらくっていうこの時間が過ぎたら暗闇に追いつかれちゃうっていうことなんでしょうかね。今しばらくっていつまでのことなのか。イエス様の時からこう今2000年も経って、今しばらくの期間もう終わっちゃったっていうことなんでしょうか。もともとイエス様が弟子たちにこの話をした時、その時の意味でこの今しばらくっていう言葉は意味ははっきりしています。イエス様はこのことをおっしゃったのはまさにその受難週、その何曜日なのか、日曜日なのか、月曜日なのか、もうこれから数日したらイエス様は十字架にかけられてしまいます。明らかにイエス様はこの時最初にはそのことをおっしゃった。今しばらくあなた方の間にこの光がある、私という光は今しばらくあなた方の間にいる、もう数日したら私は十字架にかけられる、あなたたちには土曜日がやってくるんだ。じゃあやっぱりもう私たちの目には、目の前にはこの時弟子たちがそうであったようにはイエス様は目の前にいない、やっぱり暗闇が勝ってしまったっていうことなのか、もう手遅れなのか。2000年も経ってしまって、1週間どころか2000年も経ってしまって、もう私たちは闇に追いつかれて捕まっちゃった時代に生きているのか。でこのヨハネという人が福音書を書いた時代というのも、やっぱりその同じ問いを問うていたんだと思うんです。今2000年も経ちましたけれども、ヨハネが福音書を書いた時代だってイエス様が十字架にかけられてから何十年か経っている、30年40年経っている時代に彼らはこの福音書を書いて、そして読んだ、同じ問いを問うたはずです。光は今しばらくあなた方の間にある、じゃあ今は暗闇なんですかイエス様。でそのことを問いながら聖書をもう少し読み進めたときに、その答えを私たちはイエス様ご自身の言葉の中から見ることができるんです。聖書お手元にある方はご一緒に開いてくださってもいいかもしれません。第14章197ページのところです。イエス様こんなふうに言われます。14章の15節のところからです。16節からお読みします。私は父にお願いしよう、これ私ってのイエス様ですね、父なる神様にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。 この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。イエス様は言われるんですね。これから私は十字架にかかるんだ。あなた方はそれでもう光が消えたって思うかもしれない。でも私は父、神様にお願いをして別の弁護者、真理の霊をあなた方に送ろう。神様ご自身の霊、キリストの霊をあなた方に送ろう。その霊においてキリストは私たちと共にいてくださるというのがイエス様のした約束です。この聖霊、神の霊、弁護者っていうのは、もうちょっと丁寧に聖書をいろいろこう読んでいくと、ヨハネによる福音書を読んでいくと、私たちに聖書の言葉によってキリストと出会わせてくださるのがこの神の霊、弁護者ってことでイエス様が言っている霊の働きです。つまりどういうことかっていうと、今私たちがこうやって聖書を読んでいるっていうこと、その聖書の言葉を通してキリストと出会うことができるっていうこと、それこそが今私たちがなお光の中にいるっていうことの確かな証だっていうことです。私たちはこうして聖書を開いているとき、一緒に神様を礼拝しているときに、やはりキリストの光の中にいるのです。その光を暗闇はかき消してしまうことができない。暗闇は光に追いつかない。暗闇が光を捉えてしまうことができないと主イエスは私たちに言われます。私たちには受難週の土曜日のようなことが起こるでしょう。どこにイエス様一体おられるのかわからない、祈っても祈っても虚しいということが私たちには起こります。しかし私たちは今やもう知っているんです。受難週の土曜日というのは翌日がキリスト復活の日曜日、イースターだ。私たちは知っている。どんなにそこで闇が深い私たちが思ったとしても、キリストの復活の光の中に私たちは包まれている。キリストの光の中に私たちはいるんだ。キリストの光に包まれた朝が必ず来るということを私たちは知っているのです。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。これも不思議な言葉ですけれども、ヨハネによる福音書で上げられる、イエス様が上げられるっていうふうに書いてあるところは、それはイエス様が十字架に上げられるっていう言葉です。私は地上から上げられるとき、つまり私は十字架にかけられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。私たちをまるで赤ちゃんを抱っこするように私たちをこう引き寄せてくださるんです。暗闇の中で私たちが涙を流しているとき、暗闇の中で私たちがうずくまっているとき、もうやっぱりダメなんだと、結局暗闇の方が強いんだって私たちが、勘違いをして顔を上げることができないとき、それでもイエス様は私たちのことを引き寄せてくださる、抱き寄せてくださる。子供がお母さん見えなくて泣いているときに優しく抱き上げるように、主イエスは私たちのことを抱き寄せてくださいます。ご自分の光の中に私たちを引き寄せてください。今日この場所で一人の仲間に洗礼が授けられる、キリストが引き寄せて抱き寄せてくださった、その確かな出来事を私たちはこの場で目撃します。キリストの朝の光が昇ってくるように私たちを照らす確かな光の中で、私たちはこの新しい歩みに光の子として歩み出していくのです。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの光の中に私たちを歩ませてください。どうぞ後回しにしてしまうのではなく、まさに今こそキリストの言葉を聞いた今日、キリストが私を、私のことも抱き寄せてくださっていることを喜んで受け入れることができますように。 神様、あなたの光の中に生かされていることを、光の子としていただいていることを喜んで、この新しい1週間に出ていくことができますように。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。